カトリック教法2025年11月号第1141号録音図書判例広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック教法カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8114 長崎市橋口町 1-1 長崎大司教館内電話 095-843-3869 ファックス 095-842-4460 振替口座01880-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社インテックス祈祷の使徒祈りの意向教皇自殺の誘惑にさらされている人々が地域社会での必要な支援やケアを受け、愛に触れて人生の美しさに心を開くことができるように。日本、隣国である日本と韓国の教会が福音宣教のために助け合い、未来に向けてより良い協力関係を築いていくことができるように。大村殉教祭愛をもって向き合う大切さテーマに9月23日火曜大村市桜ホールにおいて長崎大司教区主催大村殉教祭実行委員会上松加古町教会運営の大村殉教祭が執り行われました。今年のプレゼンテーションでは、加古町教会出身、長崎純心大学の坂本久美子学長による記念講演が行われました。大村の殉教者たちと題した講演では、大村住忠に始まった大村のキリスト教信仰が、住忠の死と同年に始まったキリシタン禁教令により、弾圧された歴史とともに大村の殉教地をたどる大村の希望の巡礼についてお話しいただきました。講演では宝庫原殉教地をはじめ堂塚や首塚、鈴太郎といった大村の巡礼地の写真とともに弾圧の厳しさを振り返りました。そして最後には、理解されなくても愛に根ざした真理にとどまること、つまり暴虐や差別などに対して復讐するのではなく、いつか愛を持って相手に伝わりますようにという思いを持ち続けることの大切さについて、殉教者たちは信仰のもとに血を流すことでこのことを明かししました。私たちも状況や方法は異なるけれども、殉教者たちに習うことは可能です、と説かれました。また、殉教者たちは弾圧に復讐で応じるのではなく、愛の真理に忠実でした。そのことに思いを馳せ、現代においても日々の生活の中で向けられる負の感情に対し、敵意を持って対峙するのではなく、愛を持って対応できるよう努めましょう、と呼びかけられました。今年から大村の殉教地巡礼に変えて、会場ロビーに大村の殉教地を紹介するコーナーを設け、殉教地のパンフレットを置き、殉教地パネルを展示しました。記念ミサは、中村道明大司教の詩式のもとに 執り行われました。生体拝領寺には植松と加古町の教会学校の子どもたちが中心となって聖歌を歌いました。子どもたちの純粋でまっすぐな歌声は会場いっぱいに広がり、暖かく幸せな空気が場内を包みました。大司教様の説教も相手を思う気持ちについてのお話でした。今年は全体を通して愛を持って相手と向き合うことの大切さがテーマとなった殉教祭でした。加古町教会広報。2枚の写真。1枚目、写真の説明。大村殉教祭が行われているホールを後ろからステージに向けて写した写真です。ステージ後ろの壁には第47回大村殉教祭の大きな文字があり、その前には司祭団が立っておられ、ミサが行われているようです。会場の参加者はパンフレットを持って立っています。2枚目、写真の説明。ステージには大きなスクリーンがあり、文字や地図が見えます。大村の殉教者についての垂れ幕の下で坂本久美子シスターがマイクの前で話しておられます。写真右上の円の中にシスターの拡大写真があります。写真を終わります。希望の年に。平戸ザビエル記念教会主任川内和則、平戸地区長。全世界に行って福音を述べ伝えなさい。今年長崎教区は2025年の青年を迎え、さまざまな取り組みを行っています。多くの方々が平戸を訪れ、巡礼して教会を巡っています。東洋の使徒と呼ばれる聖フランシスコ・ザビエルは、福音宣教の種を持って遠くヨーロッパを立ち、アジアの各地に足跡を残し、キリスト教を広めました。1549年夏、ザビエルは鹿児島にやってきて、キリスト教を日本に初めて伝えました。我が国へのキリスト教伝来の幕開けです。ザビエルは鹿児島で宣教活動を始めますが、南蛮船を追って平戸まで足を伸ばすことになります。1550年、平戸にやってきたザビエルは、領主松浦貴信の許可をもらって、平戸でも宣教活動を開始します。ザビエルは都合3度平戸を訪れています。以来、平戸はキリスト教と南蛮文化の受け皿として、独特の立ち位置を保っていくことになりました。日本人初の司祭となったセバスチャン・木村も平戸出身であります。港を望む先形公園には教会が建てられました。キリスト教徒も増えていき、町も栄えていきます。ザビエルは平戸で約100人に洗礼を授けたと言われています。種は芽を出し、成長し、信仰が平戸各地に定着しました。しかし同時に、他宗教との衝突や迫害も起こります。特に禁教令が出されてからは、さらに弾圧がひどくなり、各地で殉教者を生み出します。迫害時代にも彼らは潜伏し、信仰を守り、耐え抜きました。現在、平戸はたくさんの教会と殉教地があり、 フランシスコ・ザビエルの残した遺産を大切に守っています。写真。写真の説明。ヒラド・ザビエル祭のポスターの写真です。縦長画面の上にヒラド・ザビエル祭の文字。右半分には左手に十字架を持ったザビエルの上半身が描かれています。その左下にはカニが十字架を両方のハサミで上に掲げています。後ろにはぼかした建物や木々が見えます。下の方には開催場所と日時が書かれています。写真を終わります。ヒラド・ザビエル祭、12月14日日曜、12時から受付。ヒラド文化センター、駐車場あり。13時、公演、講師、古巣カオル神父。14時、記念ミサ。詩式、中村道明大司教。教区カテキスタの集い。浦上教会を会場に130人。9月23日火曜、浦上教会で教区振興教育委員会カテキスタ養成部門主催のもと、カテキスタの集いが開催された。当日は残念ながら長崎北地区の大村殉教祭と日程が重なっていたため、一部の地区が参加できないところもあったが、長崎全地区から130人弱の参加者が浦上教会に集った。中村大司教様は講話で、希望を持つことの大切さについて話され、その後、各地区で2024年度にカテキスタ基礎コースを修了した21人の修了式を執り行った。カテキスタ養成が始まった時に、当時の担当者たちが思い描いていたものが、コロナ禍を超えてようやく初めて実現でき、感無量であった。昼食の後、許しの秘跡についての話。特にカテキスタとして子供たちの許しの秘跡を手伝う時などの注意点を確認し、許しの秘跡に預かり、最後に主の食卓を皆で囲み、大きな恵みのうちにそれぞれの場に派遣されていた。配布したパンフレットには、被爆80年にあたって、浦上周辺の被爆遺構の説明も掲載した。カテキスタ養成部門、担当、山内圭介。2枚の写真。1枚目。写真の説明。浦上教会の中で、中村大司教様が階段の下に降りて話をしておられます。参加者たちは腰掛けて話を聞いているようです。後ろの方には希望の巡礼者の大きなロゴマークが見えます。2枚目、写真の説明。中村大司教様から修了証書のようなものを受けている女性が頭を下げておられます。写真を終わります。神と一つにを貫く生涯。聖トマス二使徒15殉教者記念ミサ。9月28日日曜、中町教会の守護の聖人である聖トマス二使徒15殉教者の記念ミサが執り行われた。殉教祭はこれまで教区主催として 長崎南地区が担当してきたが、今年から中町小教区主催の行事となり、九時ミサの中で行われることになった。このことについて、山脇守主任神父は、教区の行事や地区の行事が多く、役員の負担が大きくなっており、中町単独で殉教祭を行うこととした。決して16聖人を軽んじているわけではなく、再来年の列聖40周年の節目には、盛大に教区の行事として執り行いたい、と敬意を話された。ミサに先立ち、庭園の御像を前に、中村道明大司教による献花が行われ、殉教者が称えられた。大司教は参列していた生まれて間もない赤ちゃんとお母さんにも祝福を与えられた。聖堂では、聖トマス二世と15殉教者の元気によるロザリオの祈りが唱えられた。ミサの冒頭に大司教は、この長崎市の中心にあって福音宣教のために奉仕し、それぞれの使命を果たしている中町教会に感謝します。これからも使命を果たしてほしい、と励まされた。説教を務められた山脇主任神父は、殉教者たちが願ってやまなかった神様と一つになることを貫く生涯を選んだことについて、わかりやすく説かれた。ミサの終わりに大司教は、平和の行事への中町教会の協力や日頃の奉仕に感謝の意を述べられ、教会敷地内に設置された長崎コレジオの新学生の見守りを願い、カテキスタになった信徒を励まされた。当日はいつもの主日ミサよりも多くの信徒約200人が参列し、中町教会の守護の聖人である聖トマス二世と15殉教者を身近に感じることができる殉教祭となった。中町教会広報。2枚の写真。1枚目。写真の説明。中町教会の祭壇の前で中村大司教様と2人の少女が向かい合って立っています。その後ろには女性が1人立っています。2枚目。写真の説明。中村大司教様が笑顔でお母さんに抱かれた赤ちゃんの頭に手を置き、祝福しておられるようです。お母さんも隣の少女も笑顔です。写真を終わります。星影。中学校に入学してから2年間お世話になった社会科の先生が退職される際に、ご自身の遺言として、生徒だった私たちに語られた言葉、便利さという美名に隠された浪費をやめよう。長い歴史と文化の上に持続可能な独自の社会とその仕組みを形作ってきた日本が、特に第二次大戦後、欧米諸国の合理主義の影響と生活様式の変容から、使い捨ての文化に染まることを死は危惧されていた。それは物における使い捨てだけでなく、人や国さえも使い捨てになってしまうという危惧ではなかったか。便利さは私たちの生活をより有益なものとするが、度の過ぎた便利さは過剰に自然や社会に負担を課し、不毛に消費する使い捨てに終わる。それは 加熱した人気、他を上回る利得、利益、法整備の不備から不正な手段で得られた自他国による日本での生産活動に至るまで。それは便利であることが、一部の有力者の自己満足欲求を満たす隠れ蓑にすり替えられ、日本が持つ真の豊かさが国内外の勢力から奪い取られ、捨てられることを予見しているかのよう。先達が知恵と工夫を凝らして守り、奪われ、浪費されないために尽力してきた日本を、私たちはどうつないでいくのだろう。死者の月、今は亡き先人たちが、日本と日本に生きる誠実な人々を愛し、残してきた真摯な思いを追想したい。彼らの永遠の安息を願う。熊。一面を終わります。二面。希望の巡礼者、青年の実りとして、新しい祈祷書を準備。この青年の期間中、教区典礼委員会では、新しい祈祷書を教区内で、一斉に用いることができるよう準備をしてきた。年初に使用版を発行し、これまでいくつかの小教区で実際に使用していただき、すべての教区内司祭と修道院にも配布し、感想や意見、希望を収集し、それを参考に当初のものにかなりの修正を加え、編集作業を終えた。今後20年間は、一文字も変わらないを掲げ、何回も構成と修正を繰り返し、ようやく印刷の工程に入った。各小教区から必要部数を募って、受付は終了。35,000部を初版として発行予定。伝統を引き継ぎつつも、使い勝手のいい祈祷書を目指した。一回り大きめのサイズ、B6 番にし、文字も大きく、すべてを口語体にし、選章と回収の区切りを明確に。既存の祈祷書の祈りも大いに参考に。病人の生体配慮、病者の問いも収録。様々な祈りの場面で、回収が司祭と共に祈ることができるようにした。長崎の信徒にとっては、聖書と同じくらいに大切なものです、と印刷会社に伝えている。希望の巡礼者、青年の実りとして、祈りの長崎、の支えとならんことを願って。教区典礼委員会。写真。長崎地区の新しいカトリック祈祷書。イメージ。写真の説明。新しいカトリック祈祷書の表紙の写真です。濃い茶色の地色に、左上の方に金色でカトリック祈祷書と文字があります。写真を終わります。天皇皇后両陛下と愛子内親王殿下、原爆ホームをご訪問。長崎県担当課より天皇皇后両陛下が長崎ピース文化祭2025の参列と慰霊の旅に来県される際、原爆ホームご訪問予定とのお話があった。警備や備えなど視察や確認が頻回にあり、厳重な警備体制であった。限られた人数を登録し、玄関ロビーで2回にわたる 宝芸ホールでは8名のご利用者にご懇談が予定された。9月13日当日、ご利用者と職員は緊張の中、玄関に降り立った両陛下と愛子さまはとても穏やかなお顔だった。ご懇談ではご利用者の声に丁寧にうなずき、いたわりのお言葉をかけられた。お会いした方からは、生きていてよかった、一生の宝物、今日の日を感謝します、など、喜びの感想が聞かれた。中腰の姿勢で、耳を傾けておられるご様子が印象に残った。限られた人数での奉迎となり、心残りではあったが、何よりも担当課の方々と恵みの丘一帯のご協力のもと、無事に終えることができ、感謝している。恵みの丘長崎原爆ホーム、堤房代。写真。入所者の方々とご懇談される天皇ご一家、恵みの丘長崎原爆ホームで、2025年9月13日、長崎市三山町。写真、工藤直道、アフロ。写真の説明。ロビーにパイプ椅子に腰掛けた原爆ホームの入居者3人が腰掛け、その前に天皇陛下、皇后陛下、愛子南親王が中腰の姿勢で入居者の方に目を合わせておられます。その後ろに一人のシスターの姿が見えます。写真を終わります。11月24日開催、聖歌隊の祝祭について、教区典礼委員長、平本義和。希望の巡礼者、青年の関連行事として、バチカンから11月21日金曜から23日日曜日に、聖歌隊の祝祭を開催するようにと勧告されています。長崎では、皆が集まりやすい11月24日月曜祝日に開催することにしました。当初、会場を城山教会としていましたが、駐車場や集まりやすさから浦上教会に変更することにしました。11月24日といえば、前教皇フランシスコの長崎での訪日ミサからちょうど6年になります。その時には子どもたちを含め1200人が聖歌隊として集まり、ビッグ N スタジアムで力強い賛美の奉仕をしていただきました。あの時の感動と熱意を再びということで、当時の聖歌隊参加者や聖歌に関心のある方々に参加を呼びかけたい。まずみんなで歌う。訪日ミサで歌った聖歌を当時の映像を眺めながら歌いましょう。当日用いた聖歌集の第一稿が未使用のまま残っています。あれから6年も経っていますので、一部練習も必要かもしれません。次に、みんなで聞く。有志のグループに、教会の豊かな賛美の宝箱から、いくつかの聖歌を披露してもらうことにしています。賛美は、自らが捧げることも大事ですが、捧げられる賛美に心を合わせることも大切な要素です。午後からは、新しい歌を主に歌えの通り、みんなで新しい聖歌を何曲か練習いたします。もちろん、14時から行われる 中村大司教様詩式の歌ミサの聖歌も練習いたします。聖堂にいるみんなが聖歌隊、ミサで聖堂いっぱいの賛美があふれることを期待しています。14時からのミサにはどなたでも参列できます。これに合わせて参加されても結構です。聖歌で神と私とが一つに、集まったみんなが一つに、そして言葉と心が一つになります。写真、聖歌隊の祝祭のポスターのようです。縦長の画面を上から三つに区切って写真があり、その上に予定が書かれています。上から子ども聖歌隊が歌っているところ、真ん中にビッグ N スタジアムでの聖歌隊の様子、一番下には大勢の信徒が集まったビッグ N スタジアムでのミサの様子です。小さな枠内にフランシスコ教皇様の顔写真と希望の巡礼者のロゴマークがあります。写真を終わります。聖歌隊の祝祭、11月24日月曜、浦上教会、10時30分みんなで歌う、11時30分みんなで聞く、昼食各自で、13時みんなで練習、14時みんなで捧げる大司教詩式歌ミサ。核なき世界基金、被爆地からのチャレンジ、みんなで命と地球を守ろう。 https://nuclear-free.net/。 2025年度第2回司祭評議会、9月8日月曜10時から大司教館で行われた。承認事項は以下の通り。1、木場地小教区の小瀬戸集会所の位置づけについて、同小教区と教区代表者で継続的に話し合う。2、司祭年金基金の原資を確保する目的で、配当金がある終身保険にまず代表役員1名が加入する。3、各地区担当者で構成するデジタル推進室を設置する。4、引退司祭生活支援委員会、通称トビア会、規定を改定する。同会の目的は、引退した長崎教区の聖職者が自らの照明を全うできる環境づくりを検討し、司祭評議会の委任を受けて決定事項を具体化し、実行へと推し進めていくこと。5、教区司祭の年金保険規約に基づき、司祭年金委員会委員として、岩崎康彦氏と大瀬良直人氏を選出した。6、司祭評議会の書記として大水文隆氏が選出された。また、報告事項は次の通り。1、被爆80年記念行事。特に浦上教会での平和祈願ミサと徹夜の聖体礼拝、そして日米のカトリック大学関係者を中心とした 共に歩む平和の巡礼者の集いなどが8月に行われた。 2. デジタル化推進の一環として教区施設と各教区司祭に公務用のメールアドレスを割り当て運用を開始した。 3. 今後教区ウェブサイトの運用継続のための体制づくりを教区が主導し、実務作業を担う技術的な知識を持つ人材の配置、ボランティアとして協力をしている人の負担を減らすための体制づくり、広報委員会の役割の再確認などに取り組むこと。第2回教区顧問会。9月8日月曜13時から大司教館で行われた。承認事項は以下の通り。 1. 植松教会から申請された納骨堂建設及び小教区互助基金の貸付を承認する。 2. 不動産取得基金特別会計2025年度第2次補正予算が承認され、旧ロザリオ幼稚園長崎市あけぼの町解体関連工事とカトリックセンター解体費用を支出する。 3. 教区法人事務所が管理する不動産のうち、旧大阪聖ヨゼフ会黒崎修道院、旧大瀬戸教会、旧ロザリオ幼稚園について、それらの活用または処分について、法人事務所が具体的検討を進める。4. 司祭年金基金特別会計の年金原資拡充の一案として、代表役員の終身保険加入を承認する。 5. 引退司祭生活支援委員会からの提案で、引退司祭居室の整備として長崎カトリック神学院の一部改修により実現する案を承認する。 6. 信徒発見の聖母像について大浦天主堂保存委員会からの提案で、信徒発見の聖母像の保守・修復を目的とした処置、クリーニング、剥落止め、穴を塞ぐ、を承認する。報告事項は以下の通り。硫黄島強制幼児園の地盤沈下に伴う補修工事が、7月8日完了した。マリア館納骨堂浦上小教区の工事が8月8日完了した。2面を終わります。3面。2025青年に行く。ローマ・アッシジ・ルルド巡礼。名誉大司教高見光明。青年の教区行事。青年の教区行事の一環として、9月1日月曜から13日土曜まで、参加者28人と添乗員2人で、ローマ、アッシジ、ルルドへ巡礼しました。ローマ着の翌日、聖ペトロ広場での教皇一般謁見に感動のうちに参加し、私も直接ご挨拶できました。バチカン図書館では天正憲王少年施設が描かれた壁画を見、翌日から四大バジリカのラテラノ、聖マリア、聖ペトロ、聖パウロの各大聖堂を巡礼し、聖なる扉をくぐりました。ラテラノでは、405年前にペトロ・キベが司祭に叙階された同じ小聖堂でミサを捧げ、 聖マリア大聖堂ではフランシスコ教皇様のお墓の前で祈りました。チビタヴェッキアの日本殉教者の教会でミサを捧げ、聖パウロの殉教地も訪れました。アッシジでは馬小屋の発祥の地グレッチョをはじめ、聖フランシスコのゆかりの地、お墓、聖クララ教会などを巡礼しました。その間、7日には、ローマで少年カルロ・アクーティスの出征式が行われ、アッシジの司教官前の教会に安置されていた同聖人のご遺骸の前で祈ることができました。ルルドではインターナショナルのミサや、雨の中でのろうそく行列、十字架の道行き、洞窟でのミサなどに参加しました。二人の荷物が届かなかったことを除けば、事故や病気もなく巡礼できたことを神に感謝したいと思います。青年のただ中で起点されたフランシスコ教皇様の母さん、その意志を継いでくださるレオ14世教皇様の謁見。アッシジではコンベンツアルのホワイ神父様の霊的で眼蓄のある案内、聖カルロとの出会いなど希望を与える青年の恵みをたくさんいただきました。特にカトリック教会が多様でありながら一つであること、その歴史の長さと遺産の豊かさなどを改めて実感し、信仰生活と宣教のための力をいただきました。支援してくださった教区と参加者皆さんに感謝いたします。5枚の写真。写真上。ローマで教皇レオ14世の謁見。写真の説明。高見名誉大司教が向かい合って握手をしておられます。写真右端。写真の説明。大勢の人々の間をレオ14世が専用車パパモービルに立って手を振っておられます。写真左上。アッシジ聖フランシスコ大聖堂前に参加者全員が集合。写真の説明。参加者全員の後ろの階段を上っていったところに白い聖フランシスコ大聖堂が見えます。写真右。アッシジ聖カルロ・アクーティスの像。写真の説明。少年聖カルロ・アクーティスが右手にパソコンを開いて、十字架のキリストの足元に目を閉じて頭を寄せています。パソコンの画面にはカリスとポスチアを乗せる器が立体的に見えます。写真下。ルルド。世界各地から集まった巡礼者たちによるろうそく行列。写真の説明。暗闇の中、広場にたくさんのろうそくの炎が並んでいます。写真を終わります。青年司教団公式巡礼。菊池枢機卿ローマ小教区着座式。2025年青年希望の巡礼者司教団公式巡礼が10月に行われた。中村道明大司教を団長とするルルド、パリ、ローマのコースと、前田万葉枢機卿を団長とするアッシジ、ローマのコースの2つがあり、この巡礼には菊池勲枢機卿ローマ小教区着座式への参加も組まれていた。 着座式は10月9日木曜、サン・ジョバンニ・レオナルディ教会で行われ、日本からの参加者も共に喜びを分かち合った。私はこれが何か知っています。聖アウグスチの修道会、日本の殉教者地区長、松尾太。9月1日から18日、ローマにある聖アウグスチの修道会本部で総会が行われ、日本地区から松尾太氏、城山教会が参加した。期間中、パパ様と会員たちとが交わる機会があり、謁見での出来事を分かち合っていただいた。9月1日、聖アウグスチの修道会第188回総会の開会ミサを指揮し、兄弟たち一人一人と挨拶を交わし、食卓を共にしてくださった教皇レオ14世は、以前と変わらぬ飾らず穏やかで気さくな私たちの兄弟でした。レオ14世との謁見の時でした。長崎から持ってきた踏み絵のレプリカをプレゼントしようと、その箱を少し開けると、パパ様は蓋と箱の隙間に手を差し込まれて、踏み絵を覆っていた薄い紙を持ち上げられました。その隙間から一瞥して、あっという表情をされ、その後すぐに、 I know what is this、私はこれが何か知っていますとにっこりしておっしゃいました。レオ14世は日本に来られたことがあるばかりでなく、アウグスチノ会の殉教者を通して長崎での厳しい迫害の歴史もご存知です。それにしても、一目見ただけで踏み絵だと分かられたことに本当に深い感動を覚えました。そして、日本のみんながよろしくと言っていますと言うと、とても嬉しそうにされました。そのお顔を見ただけで、まだ始まったばかりの総会での役目を果たしたような気がしてしまったほどでした。城山教会ニュースから天才。レオ14世ってどんな人？などなど。今田正樹神父にインタビュー。教皇レオ14世がかつて来作されたことは皆さんご存知の通りかと思うが、このほど教皇が聖アウグスチの修道会の総長を務められた時代、その間の10年間に同会日本文官区長として関わりがあった今田正樹神父へのインタビュー記事、レオ14世ってどんな人？などなどが、2025年9月7日付、城山教会ニュースに掲載された。天才の許可を得て一部を紹介させていただく。新教皇誕生を知ったのは、コンクラーベが始まり新教皇様が選ばれるのはまだ先のことだろうと鷹をくくっていたら、5月9日の朝、柴田神父、火災教会聖アウグスチの修道会から LINE で、大変なことに教皇様に選ばれたと入っていて、メディアの取材依頼の電話が殺到することになりました。略。昨年1月に会って、今私は聖アウグスチの修道会日本地区の秘書的役職を担っていますが、その全体の会議が昨年1月ローマでありました。会議の休憩時間にプレヴォスト枢機卿、現教皇レオ14世 が現れて、遠くから見ていたら私に気づいて目を向けておられたので、自分から近づいていって挨拶したんです。ほぼ14年ぶりの対面でしたが、以前と全然変わっていらっしゃらなかったので、何かほっとしたのを覚えています。印象的だった早朝選挙。2001年9月のアウグスチノ会総会で早朝選挙が行われました。総会が2週間目に入ってからこの選挙が行われたのですが、なかなか決まらず、2日目だったか、現総長アレハンドロ神父様、教会ニュース発行時点と、プレボスト神父様がまさに票を分け合う状況になって、これは難しいなという印象でした。そうしたら3日目の朝だったと思いますが、現総長を推す会員たちから、私たちはもうお譲りしたい、プレボスト神父様に、という申し出があり、これであっさり決まったのです。そういう決まり方だったのに、本当に後腐れなく、神父様お願いしますよ、みんなそういう気持ちで、これが神様の御旨なんだと皆さんが受け止めているという感じが伝わってきました。私は初めての総会で十分状況を理解していない部分があったかもしれませんが、本当にすがすがしさを感じる体験となりました。くしくもその日はプレボスト神父様の46回目の誕生日で、誕生日と総長就任という2つのお祝いが重なったのです。就任のセレモニーの後、職員さんを含めみんなが囲んだ食卓をよく覚えています。すごいごちそうで、そこに集うすべての人にとっての喜びの日になったのを懐かしく思い出します。注略。日本に来られたのは2回目ですか？そうです。1回目の2004年は総長としての公式訪問で、福岡から長崎に移動するその日は積雪があり、博多駅から予定の列車に乗れるか全くわからない状態でした。ヒルデン神父様が城山教会と学校の責任者として、子供たちと一緒に総長様を歓迎する準備をして待っておられました。なんとか無事浦上駅に着いたんですが、総長様は嫌な顔一つせず、笑顔でおいでくださって、子供たちにも会って、私は救われた思いでした。2回目は2008年のトマス・キンツバ寺兵衛神父の列腹式でした。私は養成担当として東京にいました。私たちが作った粗末な食事まで喜んで食べていただいて、ありがたいなと、そんなことがあったのを覚えていますね。長崎では列腹式前日の城山教会での列腹前夜祭ミサで、聖堂は超満員でした。また、列腹式翌日には、神の浦扇山で列腹感謝ミサを捧げ、その後、信徒と一緒に寺標へ岩へ登られました。総長のお話しぶりは、いろんな会議で総長様のお話を伺いながら、あるいはミサの説教とかで、繰り返し感じてきたのは、非常によくまとまっているし、内容も素晴らしく、同時に非常にわかりやすいということです。また、イタリア語もスペイン語も非常に上手です。新教皇に期待すること。プレボスト枢機卿様は、 頻繁にアウグスチノ会本部を訪れて、兄弟たちと一緒に昼の一日のメインの食事をいただいておられたそうです。教皇になられてからは、これを続けることはできないでしょう。しかし教皇になっても、私がアウグスチノ会の兄弟の一人だということを犠牲にすることはできません、と明言されています。交わり、それをラテン語でコンムニオと言います。修道共同体の交わりに奉仕するのは、修道院長の務めですが、もっともっと大きなレベルで、司教様とか、もちろん教皇様とかは、教会の交わり、それに仕えていく。そういう意識をレオ14世は強く持っていらっしゃると思います。今までの発言から感じるのは、本当に教会の一致、それは聖アウグスチノが非常に大切になさったことですが、いろんな人がいる教会で、その一人一人がかけがえのない人として大切にされる。この大きな家族が、家族という名前に値するような歩みをみんなで続けていく。そういう教会共同体であるように、責任ある立場に置かれている人は、そのために力を尽くしていく。レオ14世は、これをはっきりと認識しておられると思いますし、教会の交わりが世界の平和と一致のために、大きな力となるように、強く意識しておられると思います。世界はいろんなことで、かつてよりも分断が進んでいますね。こういう社会の動きの中で、犠牲になるのは、社会的に弱い立場に置かれている人たちです。そういう人たちが、一人一人大切にされていく。レオ14世の意識も、きっと、その辺にあられるのだろうと思います。考えてみれば、パパ様こそ世界のモラルリーダーではないですか？その意味で今の時代に必要な人として選ばれたのがレオ14世でしょう。フランシスコ教皇様はこの点でとても目立った方でしたし、その後継者としてプレボスト氏はフランシスコ教皇様に非常に期待されて、目をかけられました。世界の分断化が進む中で、世界が神様の御心にかなったあるべき姿へと変えられていくように力を尽くしてください、と、やはり期待されるところが非常に大きいですね。優秀な方ではあっても、その務めはどんなに大変なことかと思いますが、神様のお恵みをいっぱい受けて、神様のために、みんなのために、力を尽くしていただきたいと思います。アウグスチノ会の一人の兄弟としては、心からそう願っています。3面を終わります。4面。第1回のど自慢大会。神の栄光を表すために。9月21日日曜、長崎市南部市民センターにおいて、長崎南地区評議会女性部の第1回のど自慢大会、響け天使の歌声が開催された。私は主のはしためです。ルカによる福音書1章38節の御言葉を掲げて活動している南地区女性部が、さらに共に歩むことができるようにと呼びかけた。ある役員の、私はバレエできないし面白くないとの言葉に、じゃあ何ならできますかと問うと、歌なら歌える。 との返事。そんなたわいもない一分足らずの会話で、こののど自慢大会の開催が決定された。何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。コリントの信徒への手紙1、10章31節。との御言葉が最初に朗読され、個人の部10組、団体の部8組が出場した。個人の部の優秀賞に、小学ら教会船歌の山岡千代子さん、大浦教会天使の糧の上田幸子さん、竹教会悪の浦小教区愛の形の山田由里さんの3人が輝き、特別賞に愛宕教会男道の脇内真知子さん、団体の部の優秀賞に天使にラブソングをの馬込教会右下の写真が輝き、そして地区長賞にジャンボリーミッキーの悪の浦教会が選ばれた。会場には200人ほどの信者が集まり、最後にみんなで希望の巡礼者を歌って、この集いを終えた。長崎南地区女性部担当司祭岡明美。2枚の写真。1枚目、老いも若きも歌え踊れと書かれた横断幕を持った人たちがステージに登っています。手前には観客の姿が見えます。2枚目、ステージで演奏する12人のコーラスグループ。指揮者も白ブラウス、黒パンツです。ステージの後ろの壁には、第1回南地区女性部のど自慢大会、響け天使の歌声と書いてあります。写真を終わります。司祭団ソフトボール大会。会場設営や昼食準備に感謝。9月30日火曜、毎年恒例の司祭団ソフトボール大会が開催された。今年の開催地は佐世保。小笹の大悲観公園に中村大司教様をはじめ40人ほどの司祭が集まった。地区長の山内実氏による歓迎の言葉、新司祭本ちゃん騎士の選手宣誓で大会が開幕。第一試合は長崎対佐世保平戸。空気を読めない佐世保平戸のヒットが途切れず、14対2の大勝。第二試合は後藤対長崎。接戦の末、山口氏のさよならヒットで10対9、後藤が長崎を下す。昼食を挟んで決勝戦は後藤対佐世保平戸。こちらも接戦となり、粘り強くヒットをつないだ後藤が13対12のさよなら勝ち。優勝を飾る。ハッスルのあまり足がもつれてしまう人もいたが、大きな怪我人も出ることなく、大司教様の祝福で大会は無事閉幕となった。会場設営のためご尽力くださった地区評議会役員の皆様、豪華な昼食を準備してくださった女性部の皆様には、この紙面を借り、改めてお礼を申し上げる。次回開催地は福江、佐世保地区。写真の説明。グランドでの 選手の皆さんの集合写真です。左端の人は立って右手に優勝旗を掲げています。写真を終わります。2026年家庭委員会カレンダー共に歩むを発行。教区家庭委員会では今年もまた家庭内福音宣教の一環として共に歩むと題したカレンダーを制作いたしました。信仰生活をよりよく生きるために、さらに親から子へ孫へと信仰を伝えるためにも、親しみやすいイラストで信仰生活を描くこのカレンダーは今回で9回目の発行となります。今回の絵師は信徒の方にも馴染みがあるお告げのマリア修道会の戸村純子シスターにお願いいたしました。カレンダーとしては2回目の依頼となりますが、若い家庭の皆様にも喜んでいただけると思います。販売方法は従来通り各教会での取りまとめとさせていただきます。詳細は各小教区へのご案内をご確認ください。教会と家庭をつなぐこのカレンダーの役割が1年を通して果たすことができますように。教区家庭委員会。写真。12月のカレンダーの写真です。上半分にクリスマスツリーや馬小屋が見えます。笑顔の3人家族、子犬もいますよ。下の方には12月の日付が書いてあります。写真を終わります。起点、マリア・セベリナ糸永奈美子修道女純真聖母会。9月18日生去、88歳、平戸市生まれ。初代会長シスター江泉との関わり、信仰深い家庭の雰囲気、周りの方の祈りの支え、兄弟姉妹の照明の姿などに影響され入会を決断した。1966年初請願、76年修正請願。初請願後、鹿児島の仙台純真高校で教職に就き、修正請願後、鹿児島純真の寮館を務めた。その後、長崎原爆ホームの医療事務を任された。若い時から病気がちであったが、与えられた奉仕を懸命に果たしていた。98年からは鹿児島で鹿児島教区尊敬の糸永真一司教の身の回りの世話などに努めた。その後、長崎のロザリオの聖母修道院で療養生活に入り、入退院を繰り返しながら最後の1年間は寝たきりの生活となった。最後は安らかな姿で御父の身元に召された。写真。マリア・セベリナ糸永奈美子修道女の顔写真があります。写真を終わります。広島教区百年史歴史書として編纂。カトリック広島教区百年史編纂委員会編の広島教区百年史が今年9月10日付で発行された。同書は教区創立100周年に際しての記念誌ではなく、教区の将来に向けての歴史書として編纂されている。はじめにから。1923年、大正12年、 5月4日、当時の教会管轄区分の大阪教区から中国地方の5県、岡山、鳥取、広島、島根、山口が独立して広島大牧区、使徒座大陸となりました。その後正式に教区として昇格したのは1959年6月30日ですが、広島教区では大牧区となった時を創立の起点と位置づけて、2023年5月4日に教区創立100周年を祝いました。白浜満司教の言葉。教区創立前史に始まり、第10章平和の使徒を目指して、1995から2023年まで様々な出来事を時代ごとに整理しまとめている。英語版情勢538ページ、サンパウロ、税別1800円。写真。写真の説明。広島教区100年史の表紙の写真です。中央縦に広島教区100年史と書かれ、左下に広島教区100年史編纂委員会編の文字と小さな文字で外国語も見えます。写真を終わります。新刊領書。世界のクリスマス伝説。訳、大久保エマ。絵、三木節子。クリスマスを楽しみに待ちながら準備していたのは、昔の人たちも同じです。大人も子供も、羊飼いも、職人も、伯爵も、泥棒も、おかみさんも、お姫さまも。クリスマスにまつわる不思議なお話、小さなイエス様も登場するお話など、親しまれ、語り継がれてきた世界各地の伝説を7話集めました。小学中級から、女子パウロ会、税別1200円。写真。写真の説明。絵本の表紙の写真です。原っぱで牛の背中に乗っている子、その前に牛の手綱を引くマントを羽織った女の人が歩いていて、鶏や羊、ひよこたちがついていっています。遠くの方に木や家、空には流れ星も見えます。写真を終わります。クリスマスの願い事。文、M. クリスティーナ・バトラー。が、ティナ・マクノートン。訳、女子パウロ会。クリスマスの雪集めの帰り、ハリネズミくんたちは困っている動物たちのために大事な雪も使いました。雪がなくなってがっかりするみんなに、母さんネズミはそれも素敵なクリスマスの準備と気づかせました。クリスマスに分かち合いの心を育てる絵本。女子パウロ会、税別1200円。写真。写真の説明。絵本の表紙の写真です。青空の下、原っぱに飾り付けをしたクリスマスツリーがあります。その前に赤い毛糸の帽子をかぶったハリネズミのお母さんが両手を前に広げて、ハリネズミの子供たちに話をしているようです。絵の上の方にタイトルが書いてあります。写真を終わります。ぶどう園。自死された方々のための追悼ミサ。11月8日土曜日14時、西坂 聖フィリッポ教会ゆりの会主催、教区人権委員会協力。問い合わせ先、トリス・しおり。電話 090-9488-7931。 感謝。香典返し。長崎大司教区野口新様、浦上。子マリア野口きぬ子様、右の方からご寄付ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。大司教官事務所業務時間のご案内。住所カトリック長崎大司教官内、郵便番号 852-8114、 長崎市橋口町1番1号、1階、総合受付。日曜から土曜日、毎日8時から18時。電話 095-843-4188、 代表。ファックス 095-843-4322。 法人事務所会計事務室。日曜日は休み。祝祭日を含む月曜から土曜日、8時30分から17時30分。電話 095-846-4248。 ファックス 095-848-8310。 2階、教区本部事務局諸委員会。土曜祝日は休み。日曜から金曜、8時30分から17時30分。電話 095-842-4450。 ファックス 095-842-4460。 障害養成委員会。日曜、月曜、祝日は休み。火曜から土曜日、8時30分から17時30分。電話 095-841-7731。 ファックス 095-842-4460。 広報委員会。土曜日曜祝日は休み。月曜から金曜、8時30分から17時30分。電話 095-843-3869。 ファックス 095-842-4460。 2025年4月から。広告。長崎石町岩永。赤城墓地小家族様分譲中。095-862-2469。辰巳産業株式会社、西田商事株式会社。採石、クリー氏、港湾用ステイシ一式生産販売。代表取締役、ミカエル・西田剛。本社、郵便番号 857-1166、佐世保市木風町1468番地。電話 0956-31-8268。カリス通信11月号。学校に関わるリスクと保険のご紹介。昨今の 学校に関わるリスクは複雑化し、いじめ、試験の採点ミス、職員のパワハラやアカハラ、児童生徒へのセクハラ及びサイバー攻撃とリスクは多岐にわたります。今回は学校に関わるリスクに対応するための保険をご紹介します。学校教育活動賠償責任保険。学校教育活動の遂行または侵害行為中に起因して学校被保険者に対して損害賠償請求がなされ、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金をお支払いする保険です。中、侵害行為とは、パワハラ、セクハラといったハラスメントやいじめなどの行為を言います。サイバーリスク保険。サイバーリスク保険は、次の3つの保障により、事業活動を取り巻くサイバーリスクを包括的に保障します。1、損害賠償責任に関する保障。2、サイバーセキュリティ事故対応費用に関する保障。3、コンピュータシステム中断に関する保障、オプション。学校教育活動に関する事故事例。学校が生徒間のいじめを把握できず、いじめられた生徒が転校を余儀なくされ、被害生徒から精神的苦痛を受けたとして、損害賠償請求をされた。卒業試験の採点ミスで、本来合格とすべき学生に対し、不合格の通知を行っていたことが発覚した。留年を余儀なくされたとして、保護者から損害賠償請求をされた。部活動の学生が顧問の先生からセクハラにより精神的苦痛を受けたとし、学生とその保護者から損害賠償請求をされた。カリスでは学校に関わるリスクと保険についてご案内をしています。ご不明点や詳細につきましてはカリスまでお問い合わせください。本ご案内は学校教育活動賠償責任保険とサイバーリスク保険についてご紹介したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります。保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら、カリスまでお問い合わせください。私たちがお守りします。大沢明子、大西昇、毛利玲子、服部秀明、川口香織神父、顧問。リスク保証に関してお気軽にお問い合わせください。カトリック共済システム有限会社カリス。郵便番号 135-8585 東京都江東区塩見 2-10-10 日本カトリック会館。連絡先フリーダイヤル0120-77-0033 カトリック教材システム検索。引き受け保険会社東京海上日動火災保険株式会社。香り木工所注文家具の店家庭祭壇セイグ祭壇長椅子朗読台家庭祭壇ギャラリーオープン。パンフレットもございます。代表ヨハネ浜口智弘。郵便番号 857-0032 佐世保市宮田町 7-7 電話 0956-23-1867 明治石材世界平和へ祈りを。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、お墓のリフォーム、黎明彫刻、長崎本店、長崎市上映町 13-1、電話 095-846-3598、 大村店、大村市赤坂町287番地、電話 0957-50-3008、 ホームページ http://meijisekizai.shopinfo.jp 泥さまそうめん長崎スパゲッチ株式会社サンフリード泥さま麺工場長崎市西室町 2528-1 電話 0959-23-0610 ファックス 0959-23-0611 雨季 URL からご注文できます。 QR コードがあります。有限会社栄光式典社主の平安カトリック式総裁飾り付け一式代表取締役ヨハネ西村雄二長崎市辻町 7-18 電話 095-844-4011 ファックス 095-843-9896 24時間営業エテルナ和光株式会社ハマチ太陽食アジイワシ加工中型巻き網代表取締役ドミニコ溝口悦夫郵便番号 858-0926 佐世保市大型町511番地3電話 0956-47-4380 医療法人平田クリニック院長ヨゼフ平田哲也内科循環器科通所リハビリテーション上野町グループホームサービス付き高齢者住宅長崎市上野町 1-5 電話 095-845-6175 録音図書奥付けカトリック教法2025年11月号第1141号声の奉仕会マリア文庫制作翻訳者土肥由紀子構成者泊京子編集デイジーマリアでした。制作完了2025年11月。以上でカトリック教法2025年11月号第1141号を終わります。